皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月19日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は金のしつけ糸が外れる時です。新潟の県知事選挙は、原発慎重派の新人候補と申しますか、選挙戦直前に立候補した人が勝ちまして、まあ、大きなその衝撃があちこちに走っております。本当に民意がこれ現れたという感じで、初めは原発推進候補の無投票かなんて言ってたんですけども、まあ、直前になりまして、いろんな話が結局うまくいかない中で、まあ、一人立候補する方がいまして、まあ、それで当選したと。で、しかもこの選挙ですね、当然公明党は原発推進候補を支援だし、なんと労働組合の連合がですね、この原発推進候補の推進に、支援、応援に回ったわけですね、支援ですね。で、結局、その民進党は、もう最大の支持団体の連合が自民党候補の支援に回ったわけですから、結局、その、自主投票という形になって、まあ、日本を動かす二つの二大組織票ですね。創価学会と連合が、まあ、両方、この原発推進候補を応援したわけであります。しかし、これで負けたわけですね。今回の、まあ、新潟県知事選挙は、原発再稼働の天王山と言われておりましたけども、まさにここで再稼働派が負けたということは、すごく大きな、まあ、インパクトを持ってるんじゃないかなというふうに思います。やっぱりその人々もですね、いつまでもなんかこうお上の言いなり、上の言いなりになる時代ではなくなったということですね。戦前と今一番違うのは、人々がちゃんと情報を持ってるということだと思います。まあ中国なんかでもですね、このまあツイッターみたいなものがね、中国版のツイッターがうんと普及していて、あるいは政府のこのネット上の万里の長城をまあ、通過してね、いろんな情報を得てる人が多いと言われておりますけども、やはりこの、今の時代、昔と違って皆さん情報を持ってるわけですね。だから、嘘は通じないんですよね。まあ、結局そういう力があちこちに広がってって、で、やはり、生活向きは皆さんうまくいかないんでしょうね。なんか景気良くて未来もバラ色だったら、多分、与党支持に何が言っても言っちゃうんじゃないかと思うんですが、まあ、そうでもないとおかしいと。自分の身の回りでもうまくいかないし、なんかこれはどういうことなんだという気持ちが広がってんだと思いますね。まあそういうところにこう火がついた形で、ずっとこの選挙結果が出てると、こうずっと日本もそうじゃ、そういう感じだと思うんですよね。で、じゃあその今の体制側って何なんですかというと、結局全部金ですよね。原発だって、文殊というですね、高速増殖炉。あれは、あれでしょう、電力会社が運営してませんもんね。だから早々に廃止が決まるわけですよ。しかし電力会社については、それこそ九州電力や四国電力なんかも経営がかなり厳しいんでしょ？そうなるともうどうしても原発再稼働って話になるし、だから関西電力も厳しいから再稼働って話になるし、じゃあ東電も厳しいから柏崎刈谷再稼働だと。要するに全部金の話だと思うんですよね。電力がこう余ってるわけだし、で、プルトニウムを作って、それで原爆作るって話も、もう今のこの世界情勢ではもう無理ですよね。そういうことはできないんで。だから結局のところ、まあ何て言いましょうかね。金の話で再稼働になったと言っていいと思うんですね。しかしその、まあ、その、うまくいかないと。金の話はうまくいかないってことになると、20年前の日本の当時の銀行金融危機と同じで、なんかものすごい混乱になっていくわけですね。金のしつけ糸が、こう取れた時っていうのは全部一斉にバラバラになるんですよね。だから本当に今ただ一つ金が手に入るというこの一点だけで与党はできてる感じがしますね。もう政策も何もないし、それからそのなぜここにいるのかの理由も特段の理由がなくて、まあ昔からそこに座っていろんな利権が手に入るからと。ひたすらその金の通り道だからというだけでそこにいる。そういう議員とかですね。まあその政治関係者ってものすごく多いじゃないですか。それ中央だけじゃなくて地方もね。金の通り道だからそこに私は代々座ってるんですよみたいな人がすごく多いですよね。 で、その金が流れなくなったらそこ行くいる理由はないし、で、結局だからもう商売上がったりで、そういう人たちはいなくなってしまうわけですよね。だから20年前の金融危機では、商売の金の流れが随分多くのところで断たれてしまって、で、昔の政治家たちはもういられなくなって、で、平成の新しい金の流れができて、そこにこの、まあ今、ね、その末期を迎えているようなこういう政治が出来上がったわけですね。政治や財界人の動きが。やっぱりこの金の流れとともにですね、この政治やそれから財界のスタイルが大きく変わってきたのはこの20年ぐらいだと思うんです。しかしそもそものところで金が流れなくなる。水源から金が断たれるってことになると、もうどこ行ったって金がないと。どこ行ったって金がないってことになったら、それは政治やってる理由がない。政府にとつるんで経済活動する理由がないという人たちがたくさんいるわけですね。あるいは地方なんかでもそんな中央の言うこと聞く必要がない、いうことがたくさんあるわけです。まあ私のこのインターネットラジオもですね、もう11年ぐらいやってるんじゃないかと思うんですが、確か一番初めの2005年ぐらいの頃の放送ではっきり当時言ってると思うんですが、小泉改革というのは決してその改革をするわけではないと。財政再建をするわけではないと。そうじゃなくて、今までその昭和の時代の利権に流していた金を外国人なんか、あるいは新興財閥中心に全く新しい方に流すんだと。財政の金の流れは昭和型から平成型に切り替えること。これは小泉改革なんだという話をしたのよく覚えてますね。要するにその財政再建ではなくて金の流れを変えて、それでその、まあ、政治や経済に乗っ取ったというのがこの20年間の台頭した人たちのやってきたことなんですね。で、その中で原発ってのは結構古い利権ですよね。うん、まあでも昭和の終わりぐらいから利権化したと言っていいんじゃないですかね。もともとはなんか国策でやってたものが、まあ日米安保もそうですが、本来の役割が終わった後ですね、ソ連崩壊後の新しい時代の中で、本来の役割ではなくて、金のための、まあシステムという形に変質していくわけですね。日米安保も金のため、原発も金のためと。で、結局その金の流れっていうものは平成の時代にずっと温存されてきたと。でもここで本当に断たれようとしてるわけですね。まあアメリカで大統領は多分どっちになってもですね、相当な混乱で、仮にクリントンが大統領に当選したってこと、次々とですね、州分がこう明らかになるし、それから、サンダースがいるじゃないですか。サンダースは、大のその、まあクリントン嫌いと申しますが、まあクリントンの政策と全く違いますから、民主党も大分裂になりますよね。まあそんな風にこう考えてみると、どの道アメリカだって金なくなるわけだし、アメリカに貢ぐ金もアメリカから来る金もなくなってくるわけで、アメリカもいつまでもその日本の金当てにするってことそのものができなくなってくるわけですよね。だからこの20年間というのは、アメリカ自身が日本の金を相当当てにして、で、なんかその日本から出る金もアメリカの軍の中で予算に組み込んでるらしいんですよね。でも結局この金の質系糸が切れちゃった時っていうのは日米関係もそれ切れちゃうわけですね。だから日米同盟なる変なものも切れちゃうし、それからその原発も切れちゃう。金の切れ目が縁の切れ目で、中央と地方の関係、大企業と政府の関係、あるいは今度はメディアと政治、メディアとそれからその関連する大企業の関係、これも金の縁でしょ。から豊洲の移転、それから東京五輪、この全部金の関係でしょ。金が断たれたらですね、これ全部しつけと外れるんですよね。だから最終的にじゃあその金はどうなってんのというご承知の通り、日銀は完全に行き詰まっちゃって、今や発行された国債の4割以上、400兆円以上日銀が一手に持っちゃってて、でこの間財務省が言ってましたけども、金利が 1% 上がったら、国債の時価総額で67兆円の損失が出るんだと。まあ、すごいもんですね。それで済みはまだいいですけどね。実際にそういう理論値の話で、売ろうとして売れなくなったらもっと損が出ますからね。市場は怖いですよ。需給が一方に偏ったらですね、理論値なんかで売れる保証なんかどこにもありませんからね。半値恥明けに2割引きになりますからね、そういう時は。まあ、だからそんな感じで、本当に金ももういよいよ尽きようとしていて、国民からこれ以上なんかその、無理やり取り立てようとしたって、まあ、さっき申し上げましたように、政治家がこう、耐えられなくなってきてますから、もう金は出てこないわけだよな。まあ言ってみればヤクザに、アメリカのヤクザにですね、日本の金を本当にこう吸い尽くされて、もういよいよ金が出ないってところまで来たんじゃないですか。 で、あの人たちも困っちゃって、だから結局アメリカももう今までのことは続けられないわけですね。この後請求書を日本やヨーロッパに中国に持ってって金出させようってことは全然できないわけですよね。そうすると向こうも行き詰まってるでしょ。やっぱりその金の切れ目が縁の切れ目というのは実に今の状況をよく示していると思いますね。それから創価学会にしろ連合にしろですね、これまでその組織票としてね、政権を支えてた連中も結局はやっぱ金が切れてきちゃったらと思うんですね。末端の人たちは全然金が回らないですよね。学会だってそれから労働組合だって末端の人たちは非常に厳しい生活をしていて、幹部だけそのまあ偉そうにね金使って生活してるわけで何だって話になりますよね。そうするとやっぱりこのこっちも金の話が一番まあ効果的というか一番そのきついわけで、金の話がですね出てくるともうそれは上もやってられなくなっちゃって。結局縁切られちゃうわけですね。あの下の人たちが逃げちゃうわけですね。まあそうなってきてるんで、なんか本当にその金のしつけ糸がその切れちゃうっていうのはですね、その金のために集まってる組織というのは本当にこれバラバラになるという感じですね。お術のですね紐が切れるみたいになっちゃってて、お術の紐が切れてですね、玉がこう飛び散るみたいな形にこうなってくんでしょ。でアメリカはそうですよね。あのクリントンメール皆さんご覧になってます？すごいじゃないですか。あれ毎日のようにそのウィキリークス出してますよね。でまあいろいろ出てんですけども、まあ全部当然この、まあ、朝から晩まで見てやその時間ありますけども、時間あれ見てますけども、これは限られたものしか 見れませんけども、それはものすごい迫力ですよね。例のあのゴールドマンとの、ゴールドマンが金払ってクリントンにやってもらった講演なんかすごいじゃないですか。我々はってその金融界とそれからそのクリントンのことですね。金融界って言った場合にはウォール街とメイン街、ウォールストリートとメインストリートって書いてありますね。だからニューヨークとボストンですよね。まあ銀行と証券ですね。まあここが一体になってるのが今のアメリカの金融界で、でそこの人たちとは偉大な関係になってんだということをこう言ってるわけでしょう。でやっぱり彼らのために政治してるってことがはっきりですよね。だからそのウォール街が一番金儲けしたのは中国でしょ。中国黙らかしてですね、中から金抜いちゃったのがそのウォール街ですから、ウォール街メインストリートですから。そうすると彼らのためにクリントンは中国から、中国いろんなことを言っていろんなことをさせて、結局金融界が金儲かるようにしてやったわけですね。でその一方で中国包囲網とか言ってるわけですよ。おお、日本はありがたいことだと、日本も乗ってきたぞと、中国包囲網だと、でそもそも太平洋はあれアメリカ海と言うべきもんだと、カリフォルニアからフィリピンまであれはアメリカのものなんだと、で中国をですね、あの防衛ミサイルのリングで囲っちまえと、輪で囲っちゃえと、そう言ってるわけで、だからこっちの方は今度は戦争屋と組んだわけでしょ。もうとにかく中国脅威論ということでどんどんどんどん予算をつける。だからその、防衛ミサイルで囲むと同時に海軍の船もっと増やさなきゃいかんって言ってますよね。その演説の中で。いや、だ、講演の中でですね。ということは、まあ、その、中国からたんまり金を取りながらも、今度は、アメリカの国家予算の中から、どんどんその軍事費出させるわけですよね。だから太平洋戦略なんてオバマが言ってんけど、その裏側ってのはね、金儲けの話じゃないですか、これ。一方で中国のインチキ会社をどんどんアメリカに上場させてですね、でどんどんその金儲けさせてやってね、で中国にも金くれてやって、アメリカは多数の手数料を取って、それからいろんなファンドだとかいろんな株式だとか中国人に買わせて、まあ相当金むしり取りましたよね、アメリカは中国から。でその一方でアメリカを 敵とする連中からもには予算つけてやって、軍事予算つけてやってまた献金をもらうと、まさに偉大なバランサーで、敵と味方は双方に口聞いて両方から大金巻き上げるというですね、巨大の詐欺師ですよね、あれね。なんかあのクリントンのメールというか講演録見てるとですね、こいつすごいやつだと思いますね。多分サウジもそういう同じことやったんでしょ。サウジはですね、あのアメリカの、あ失礼、クリントン財団の最大の献金者ですよね。で一方そのサウジはそのアメリカに盾つく国で、で911の黒幕の一人じゃないですか。まさにですね、偉大なるバランサーとして敵と味方両方から金取っちゃうんだね。いや、なんかとんでもないやつですよね。で、さすがにこれどんどんどんどん出てきて慌て始めましたよね。CNN で私もなんか YouTube で見ましたけども、なんか CNN のこうアンカーの人がですね、 ウィキリークス読むのは不法行為だなんて言ってんじゃないですかね。まあ、気が狂ったようなこと言ってますよね。で、それからそのウィキリークスのツイッター見てくださいよ。なんかさ、昨日暗号メール出してんじゃないですか、3通ばかり。あれなんか前から言われてる最後の鍵って言われてるやつですよね。いよいよなんかもう追い詰められた時に最後の秘密全部暴露するための鍵がですね、あれいよいよ送信されたんじゃないですか。なんかアサンジ氏のインターネット通信もなんか遮断されたと言ってるしね。それから、この話をどんどん放映して、報道している RT、ロシアのテレビのですね、ロシアの放送の銀行口座、ナットウェスト銀行の銀行口座が突然、こう、凍結されましたよね。いや、だったらもう最後に全部出したろかい、ということなんだと思うんですよね。そうすると、もう大統領選挙はね、もうちょっとですけども、これ最後の最後になっていろんなことが出てくるんじゃないですかね。で、結局だからクリントンの周りも金なんですよね。ひたすら金で、バランスを取ると、その金のバランスでしょ？あっちからも金取り、こっちからも金取り、両手で金取る、双方でありやってるわけでしょ？あの人は。まあ、すごいですよね。まあ、で、ヨーロッパも多分そうですよね。あれ、その、とりあえずドイツが真ん中にいて、で、ドイツ経済で EU を支えると。でも、その金がだんだん行き渡らなくなってきて、逆にドイツが不良債権で苦しんで、ドイツの救済がいるって話になったら、今度他のヨーロッパ諸国金出せって話になりますからね。で、イギリスは一抜けたでも EU 予算は出しませんと。離脱いたしますと。もうはっきり言っちゃって、それからもう、金融街、ロンドンのシティとの関係を見直しますってはっきり言ってるでしょ。もうシティが金稼ぐどころかですね、災いの元になってるから、この際切り離しちゃうってわけですね。あれもメイ首相の発言はすごいですよね。もはやその EU 離脱において、イギリスの金融機関の利益は考慮しない、優遇し、利益は考えない、優遇しないと言ってるんですから、あれってそれこそ300年以上前からやってるですね、イギリスの中央銀行制度の実態からもう逃げようってことでしょ？もう戦争と恐慌ですよ。もう文字通りもう戦争と恐慌でですね、イングランド銀行大きくなってきて、今のイギリスがあって、そして世界の金融システムがあるわけで、この戦争と金融で食ってきたシステムから私たち離れますって名刺書言ってるわけでしょ。あれはすごいと思いますよね。だからまあそういうふうにもう今更もう金の話でね、国をまとめることもできないし、で金の話は要するに負債ばっかなんでしょ。だから払う話ばっかなんで、だからもうこの際縁切っちゃうという、そういう話ですよね。でイタリアでもスペインでもユーロ離脱だとか、独立だとかいう話がありますしね。なんか本当にこの彼の質系統が切れちゃうっていうのはすごいことで、今こう本当に世界が一つになってるのはただひたすら彼の力だけじゃないですか。金の通り道だからみんなそこにいて仕事してると。金がないんだけどそのこれが大事だからなんか仕事をしてる人たちってのはすごくマイナーですよね。すごくマイナーで、大きいところってのはみんなですね、金の通り道になんか座って自分の金の通り道だけを確保してる、そんなのがほとんどじゃないですか。だからこの、まあ、日本もだけじゃなくて世界中のね、金の胴元の部分がこう飛んでっちゃうとですね、この世界中の金の流れが切れるわけですよ。そうすると本当にこれ質系統が切れた感じになりますね。これは多分相関ですね。バベルの塔の崩壊っていう神話ってまさにこのことなんでしょ。世界が一つになったらバラバラになっちゃったと。で、二度と巨大なシステム作らせなかったっていう、まさにあの神話そのもののことがですね、今、その世界で起き始めてるってことなんでしょう。なかなかこれはすごいと思うんですよね。だからこう、なんていうのかな、その、次の時代はもう金によらないリーダーシップでなければ物事始まらないんですね。金があるから集まるっていう人たちにはもう何も作れない時代が来てるんですね。これはものすごく世の中を進化させ発展させると思いますね。その金がなければ集まる理由がないという人たちはもうこれ以上表に出てこれない。だからそれを超える価値観と能力を持った人でなければ、次の時代の組織化はもはやできないということですね。だから今、マクロで言うとそういう大きなリーダーの交代期に入ってるっていうことですね。だからなんていうかな、やっぱりそれは世の中がよりよく進化するっていうことだと思いますよ。で、同時にやっぱりこの、金の質系統が切れる時の混乱というのはかなり大きなものがあるんでしょうね。で、実際に何がなくて何が残るのかっていうのをやってみなきゃわからないし、やっぱり情報は全部出してよく調べていかないといけませんよね。残るものと消えるものの仕分けはちゃんとしなきゃいけないし、まあそれに基づいて、まあその次どうするということが必要で、まあ東京都の小池知事もその情報をしっかり確認して、 明らかにするっていうことから、まあ、あの仕事やってるわけで、まあ、それはどこでもこれから大事でしょうね。福島第一原発でもその、あの事故の検証がまず必要なんだということを新潟県は前から言ってて、それも本当にその通りで、やっぱり今何が起きているのか、何が起きていたのか、行われていたのかっていうことの、その情報の公開が、まあ、アメリカでもすごいですけども、日本でもちゃんとやらないとなかなか難しいですね。まあ、いずれにいたしましてもですね、いよいよ本当にこのバベルの塔の崩壊みたいな形になってきましたんで、これからの動きには本当に注意しなければいけないと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金のしつけ糸が外れる時ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。